本日ここに令和5年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、6月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに9月5日の令和5年度長崎県食育推進活動表彰において、郷野良町柳田地区公民館様が地域社会への貢献度が高く、他のモデルとなる実践的な食育活動に取り組んでいる団体として県知事表彰を受賞されました。平成26年度から柳田地域連携プロジェクトを立ち上げられ、子どもから高齢者まで多くの方が参加する農業体験学習により、地域のつながりはもとより、教食の機会を作ることで子どもたちへ食事のマナーや食文化を大事にする気持ちを伝える食育活動が高く評価されたものであります。それでは6月会議以降本日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げます。まず再エネ会議利用法に基づく情報提供の結果と今後について申し上げます。本市周辺海域での洋上風力発電の導入可能性の検討について、本年3月に開催した洋上風力発電等導入検討協議会において、再エネ海域利用法における促進区域を想定した導入可能性エリアの情報を配慮すべき条件を付して県へ情報提供を行いましたが、結果として今期の県から国への情報提供は見送られました。国への情報提供が見送られるという本市としては非常に残念な結果となったことについて、去る7月31日の検討協議会において県の説明を受けました。検討協議会では、国への情報提供を見送った理由として大きく2点の懸案事項が示されました。1点目は、国の防衛関係施設等への影響により、導入可能性エリアの一部について風力発電設備の設置が制限される恐れがあることから、発電事業として必要となる規模のエリアの確保が困難と見込まれること。2点目は、導入可能性エリアが本市の共同漁業圏外の一般海域であることから、市外の漁業関係者等も操業する海域となり、市外の漁業関係者等利害関係者との合意形成が不十分であると判断されたことであります。国の防衛機関との協議及び市外の漁業関係者等との合意形成等については、市単独での対応は非常に困難であると認識しておりますが、今後は県も市との連携を強化して、国への働きかけ及び市外の利害関係者との合意形成等に取り組むとの意向が示されましたので、引き続き導入可能性エリアの検討を継続してまいります。また国の防衛関連施設への影響を回避する方策及び市内外の利害関係者との合意形成の推進に取り組むにあたり、実証試験機の導入の検討を進めることについて協議会の場でご承認いただきました。実証試験機の導入についても、海域の選定、利害関係者との合意形成、財源など検討すべき課題はあるものの、先行地域において実証試験により、さまざまな関係者の洋上風力発電に関する理解が深まっているという事実がありますので、今後実証試験機の導入の実現に努めてまいります。次に、平成30年12月に施行した壱岐市自治基本条例について、本条例第30条に基づき、第3次壱岐市総合計画の見直しに合わせて条例の検証見直しを行うこととし、幅広い意見を聴取するため、まちづくり協議会、各地区公民館長、各種団体の代表者及び市民公募により、総勢30名の委員による審議会を設け、去る7月20日に第1回の審議会を開催いたしました。審議会では、会長副会長の選出、長崎大学経済学部山口淳也准教授による市民参画、共同と自治基本条例の必要性をテーマとした講演・検証方法及び今後のスケジュール等について協議を行いました。今後は審議会及び専門部会での検証作業に加え、パブリックコメント等を実施し、12月会議上程に向けて作業を進めてまいります。 次に国土交通大臣杯第14回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園が去る8月21日から24日にかけて過去最多となる25チームの参加のもと、鹿児島県奄美大島で開催されました。壱岐市選抜チームはピッチャーを中心とした堅い守りで、毎試合僅差ながらも守り勝つ野球で勝ち進み、決勝戦では前々回の優勝チーム石垣島パイーグルズと対戦いたしました。大観衆の声援の中、両チーム実力を十二分に発揮する好ゲームを展開し、2対1で見事競り勝ち、平成25年の第6回大会以来、10年ぶり3度目の優勝を飾りました。今回の優勝で通算の優勝回数も全チーム中最多となり、近年目覚ましい活躍を見せている本市の中学生野球、軟式野球のレベルの高さを再認識したところでありますが、本大会の目的の一つであるチームの仲間や他の離島から参加した選手たちとの交流を通して大変貴重な経験をすることができたものと考えております。また来年開催予定の第15回大会について壱岐市での開催が決定いたしました。平成25年の第6回大会以来11年ぶり2回目の本市での開催となります。各チームの選手団及び大会関係者を含め約600人の参加を予定しており、本大会の開催により全国離島の子どもたちの交流が深まるとともに、本市の PR 及び交流人口の拡大につながることを期待しております。次に交流人口の拡大についてでございます。本市における観光客数を推計する上で参考となる九州線とオリエンタルエアブリッジの本年7月の航路航空路の乗降客数は59,738人で、対前年比 117.3% でありました。また8月についても台風6号の影響はあったものの、おおむね天候にも恵まれ、前年を超える観光客でにぎわったものと考えております。壱岐市市政施行20周年記念神々の島壱岐ウルトラマラソン2023については、運営費として例年多くの企業にご協賛をいただいており、本年度は昨年よりも390万円多い合計1821万円のご寄付をいただいております。企業名等の詳細については今後大会ホームページ等で紹介する予定といたしております。大会当日となる10月21日には市内各所で交通規制等を行いますので、市民皆様には沿道での応援に加え円滑な大会運営にご理解とご協力をお願いいたします。次に7月24日から長崎総合科学大学附属高等学校の学生約60名が本市でドローン合宿を行いました。これは同校のエンジニアコースの学生が本市在住のドローンインストラクターの指導のもと、ドローン操縦の座学と体験を行うもので、昨年の合宿が非常に好評だったため本年も実施していただいたものであります。同校が所在する長崎市は住宅密集地区が多く、飛行禁止区域も多いことから、このような体験の実施は難しい状況でありますが、本市は規制区域が少なく、また海での体験活動も豊富なことから非常に好評だったとのことで、同校の松本博史校長からは来年度以降もぜひ続けて実施したいとのことでありました。これまでの教育旅行については海での体験活動が中心でありましたが、今回のドローン体験や SDGs に特化した体験などを加え、これまでとは違った本市ならではの体験活動の取り組みも進んでおります。引き続き多くの学生に本市を訪れていただけるよう、滞在型観光メニューの充実等に取り組んでまいります。次に、去る8月6日にフランスのクルーズ会社ポナン社の日本韓国社長が、来年4月に本市への寄港が決定しているクルーズ船ルジャック・カルティエ号のツアーの事前喫茶として来島されました。本ツアーは鹿児島港から甑島、天草を経由して本市へ寄港し、博多港に帰着するという7泊8日のツアーで、大半が欧米系の乗船客150名程度が来島される予定であります。このように一度に100名を超える規模での海外の旅行客が 本市に訪れるのは初めてのことであり、国内の旅行客との対応と異なる点も多々あることから、関係団体と連携を図りながら満足度の高いツアーとなるよう準備を進めてまいります。次に産業の振興について、まず農業の振興についてでありますが、本年の早期水土については7月の降雨等の影響でモンガレ病やイモチ病が発生している補助が散見されますが、おおむね気温が高く推移したため生育が早まり、成熟期の中心は平年よりやや早い8月16日から26日頃となりました。また普通期水土についても気温が高く日照時間も多く推移したため順調に生育が進んでおります。今後病害虫の発生の恐れがありますので、引き続き適切な栽培管理が必要となっております。ハタバコについては7月上旬の降雨等の影響を受け、一部の地域で立ち枯れ病が発生しましたが、気温が高く推移し順調に生育したため目標収量である250kg の単収が見込まれております。肉牛については新型コロナウイルス感染症の影響に加え、ウクライナ情勢を起因とする飼料価格等高騰の影響を受け、厳しい経営状況が続いております。JA きし肥育牛の販売実績は7月の枝肉単価が前年同月比229円安の2275円となっており、8月に開催された神戸市市では前回6月の平均価格と比較し 88.7%、 6万4000円安の51万円となっております。そのため飼料価格高騰の影響を受けている畜産・養鶏農家の負担軽減を図り、飼料価格高騰の一部について支援するため地方創生臨時交付金を活用し、所要の予算を計上しております。また農業の持続的発展には担い手対策が最重要でありますので、地域農業の権威者である認定農業者の育成、新規就農者の確保、集落営農組織化、集落営農法人の支援等を継続して取り組んでまいります。水産業につきましては、本年4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は 1.9% 減の780トン、漁獲高は 27% 増の10億5100万円と、漁獲量は減少しておりますが、漁獲高は増加しております。これは5月から6月にかけて大型クロマグロが約70トン漁獲されたことが要因でありますが、域海域への漁獲枠の制限により、クロマグロが回遊していても捕獲できず、漁獲を断念せざるを得なかったとお聞きしております。このような状況も踏まえ、漁獲枠の拡大について、引き続き長崎県及び長崎県議会へ要望してまいります。他の魚類につきましては、漁獲量は減少しておりますが、漁価は少しずつコロナ禍前に戻りつつあるとの報告を受けております。一方で市内5漁協の生育組合数は令和4年度末で昨年から48名減の724名となっており、漁家及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。今後も引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら各種施策に積極的に取り組んでまいります。また磯焼け対策として令和元年度から本格的に磯積等の食食性動物駆除等に取り組んでまいりました。その結果、三島・渡良地区を中心に郷ノ浦地区の広範囲においてヨリモク等大型海藻の再生が確認されております。このような状況を踏まえ、壱岐市磯焼け対策協議会の本年度の新たな取り組みとして、二酸化炭素の新たな吸収源として注目されているブルーカーボンを活用する取り組みが進められることとなりました。内容といたしましては、磯焼け対策により回復した藻場をブルーカーボンクレジット申請しクレジット化することで、カーボンニュートラルを目指す企業等に購入していただき、その資金を活用して持続的な磯焼け対策につなげていく取り組みとなっております。このような取り組みを通して企業等と連携することで、民間資金による脱炭素社会の実現に貢献できるものと考えております。次に、新型コロナウイルス感染症につきましては、本年7月以降本州を含め全国的に感染者が急速に拡大していることから、 市民皆様に対し、基本的な感染対策へのご協力をお願いしてきたところであります。国は高齢者など重症化リスクの高い方へワクチン接種を進め、その他の希望する方については接種機会を提供する方針を示しました。本市においては最多接種者では7回目となる秋開始接種を壱岐医師会のご協力により9月20日から行う予定といたしております。対象者は初回接種を終了した生後6ヶ月以上のすべての方で、使用するワクチンはオミクロン株 XBB.1.5 対応一価のワクチンとなっております。今後ワクチンの供給状況を勘案しながら随時市民皆様へお知らせしてまいります。次に、国はデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針において、デジタル社会のビジョンとして、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を掲げ、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を進めております。本市においては総務省のデジタル活用支援推進事業を活用し、初心者向けのスマートフォン教室を開催してきたところでありますが、本年度もスマートフォンの基本操作やアプリの使用方法について11月から来年1月まで計14回の講習会を市内の公共施設等で開催することといたしております。今後講習会の日程等についてお知らせしてまいりますので、市民皆様の積極的なご参加をお願いいたします。次に、下水道使用量の統一についてでございます。下水道使用量につきましては、公共下水道と漁業集落排水処理施設の使用量が異なることから、令和6年度を目途に料金を統一する方針であることを申し上げていたところであります。今回令和6年4月の使用分から使用量を統一するため、関係条例の改正及び関連予算について議案を提出いたしております。今後さらなる下水道区域での勧誘促進と合併処理浄化槽の整備促進を行い、自然環境に優しい町づくりに努めてまいります。次に、教育関係でありますが、本年3月に本市において発生した離島留学生の事案を受け、長崎県はこれからの離島留学検討委員会を設置し、これまで3回の委員会が開催されました。4月の第1回会議では、高校生の離島留学の概要と留学生の状況について、7月の第2回会議では離島留学制度における課題と対策及び具体的な取り組みについて、9月の第3回会議では遺棄事案の背景の検証報告及び離島留学制度の改善策等についての協議がされております。本市といたしましても、県と連携し、市が事務局となり、遺棄市離島留学遺棄子留学検討部会を設置し、県の離島留学制度及び遺棄の遺棄子留学制度の現状や課題、留学生とのと里親の支援策について合計3回の検討部会を開催したところであります。今後の取り組みとして、県の検討結果を参考としつつ、遺棄子留学制度について集中的に協議する遺棄市遺棄子留学制度運営委員会を9月中に開催するよう計画いたしております。留学生が安心した留学生活を送れる環境づくり及び里親への支援策等について取りまとめを行うなど、遺棄子留学制度の見直しを図ってまいります。次に、小中学生の活躍について申し上げます。去る6月18日、諫早市のトランスコスモスタジアム長崎で開催された第39回長崎県小学生陸上競技交流大会に出場した加水小学校6年中田鈴木さんが、走り幅跳びとジャベリックボール投げの最高記録を得点化したコンバインド B の分において大会新記録で見事優勝いたしました。本年9月17日、神奈川県横浜市の日産スタジアムで開催される第39回全国小学生陸上競技交流大会でのさらなる活躍を期待しております。また7月22日から24日にかけて、令和5年度長崎県中学校総合体育大会が開催され、諫早市の永田憩いの広場相撲場で行われた相撲競技団体戦で、郷村中学校が第3位に輝き、 その後開催された令和5年九州中学校体育大会に出場し、惜しくも全国大会への出場はには届きませんでしたが、長崎県の代表としてその力を存分に発揮してくれました。本市の小中学生の活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、今後の壱岐市の子どもたちのさらなる活躍を期待しております。次に防災対策についてでありますが、去る8月10日に最接近した台風6号は、本市では幸いにして大きな被害はありませんでしたが、九州南部の鹿児島、宮崎及び大分の各県並びに台風から離れた高知県及び愛媛県において線状降水帯が発生し、冠水や浸水、土砂崩れなどの甚大な被害が発生しております。近年ではこうした台風や大雨が頻発しており、本市においてもいつ自然の猛威に襲われてもおかしくない状況にあるものと認識しております。気を緩めることなく関係機関と十分連携を図り、防災対策に万全を期してまいります。また令和元年度以来となる壱岐市防災訓練を11月5日勝本港一帯において開催することとしております。災害発生時における初動体制の確立、関係機関との連携等、実効性の高い訓練を行ってまいりますので、市民皆様にもご参加及びご見学をいただき、防災意識の向上につなげていただきたいと考えております。消防救急につきましては、熱中症について今年に入り8月末日までに29名の方を救急搬送しております。今後も厳しい残暑が続くと思われますので、市民皆様にはこまめな水分補給を行っていただき、室内においてもエアコンや扇風機等を有効に使用し、体調管理に十分注意されますようお願いいたします。また新型コロナウイルス感染者について8月末までに疑似症例を含めて73名の方を救急搬送しております。市民皆様には引き続き換気や手洗い、場面に応じたマスクの着用など基本的な感染対策にご協力をお願いするとともに、119番通報の際には新型コロナウイルスに関する情報を一人一人に聴取しておりますので、皆様のご理解と ご協力をお願いいたします。また今般野焼き、しくり焼きに伴う火災が頻発しております。草木を焼却する場合は必ず消防署に届け出を行い、周囲の燃えやすいものと安全な距離を保ち、焼却中はその場を離れずに確実に消火を確認いただくなど、火の取り扱いには十分注意していただきますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和5年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億6865万5000円、各特別会計の補正総額2億1650万5000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は4億8516万円となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は249億1645万9000円で、特別会計につきましては85億3423万4000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、令和4年度各出資法人の経営状況等に関わる報告5件、令和4年度財政健全化判断比率等の報告1件、条例の一部改正に関わる案件2件、公の施設の指定管理者の指定に関わる案件1件、計画の策定1件、予算案件5件、令和4年度各会計決算認定8件であります。何とぞ慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、6月会議以降の市政の重要事項、市政と政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。